どうぞお座りください。私たちを愛してくださった、愛してくださって十字架にかかり3日目に会えた主に期待しながら御言葉に聞いていきたいと思います。 ありがとう。こんにちは、おはようございます、こんばんは。先週はですね、ちょっと驚くようなことがありましたけれども、長崎にいてもですね、私28年長崎で買ったんですけれども、私の記憶では最も激しく揺れた地震だったというふうに思いますけれども、まあ、長崎でさえそうだったんですけど、熊本はちょっと阪神大震災に勝るぐらいなマグニチュードだったということですけれども、ちょっと、篠塚クリスチャンセンターの方々にはですね聞きまして、最初ダビデ村上牧師たちは最初小学校に行ってて、そして、車で寝泊まりしていたということですね。まあ、今も寝泊まりは車でしてみたいですけど、家の中はちょっとぐちゃぐちゃでですね、今日もちょっとダビデ牧師は人吉まで行けなかったんで、デボラさんが人吉の方の礼拝をして、奥さんですね、でご主人は今熊本で仕事してるんですけども行けなかったんで、まあ、長崎教会のオンラインはですね、妹さんが長崎教会のオンライン会なんで、その車の中で一緒に見たと言ってましたね。だから、あと本来会の方が2人いらっしゃるんですけども、その方の1人は大学のなんかところに避難してて、もう1人は小学校だと言っておられました。でやっぱりみんな車で生活してるということを言ってましたね。だから家の中もむちゃくちゃらしいですね。でその益城町のところにね、益城町なのかどうかありませんけど、益城インターから降りてすぐのところが今熊本のエリシャ牧師のお家なんですね。引っ越されたんで、あそこが益城町なのかどうかありませんけど、益城町降りてすぐのところですね。こっち側が益城町になるから、もしかしたら熊本市なのかもしれませんが、ちょっときちっと知らないけど、とにかく益城からすぐ降りてすぐのところなんですね。で立ってられなかったそうですね。で全てお茶碗降りてもうむちゃくちゃになって、もう家の中むちゃくちゃだそうですね。で今はグランメッセっていうところがあるんですけど、熊本ってなんですけど、そこで正解したりすることもあるんですけど、そこにいてですね、でなんか中にいたら危険だということで一旦出たと言ってましたけど、その後どうなったか知りませんが、ちょっとそういう状況で皆さんみんな命は大丈夫なんですけども、ダビデ牧師はですね、人は大丈夫です、とにかく人は大丈夫です、感謝しますというメールが最初の返事だったんですね。だからまあちょっとそういう状況でした。で一応玄関のところに置いてますけども、長崎教会でも、まあ、このあと九州とかおそらく篠塚全体でもあるでしょうけど、一応募金を募りますの でお金を持っていくか、何か物を買って持っていくか、水とか、ちょっとそれはこれから向こうと相談したいと思うんですけども、ボランティアはすぐはちょっと来ないでくれって最初言ってましててね、まあ、もういいのかもしれませんけど、とにかくちょっと募金を集めますので、皆さんぜひですね、募金を集めて、それぞれお金がよかったらお金を持っていき、なんか物を買って持っていただければ物を買って持っていこうと思ってますので、皆さんのできるところで募金をしていただければと思います。あとは今オンラインの方、あともう一人ね、オンラインの兄弟がいますけども、その方も元気だったんですよ。最初両親と離れてね、連絡が取れなかったですけど、連絡が取れるようになってよかったなと思っています。あとはですね、八代のフェイス松本牧師も、まあ、無事だということですね。あと大牟田の伊藤牧師は玉名でやってたんですけども、まあ、玉名は昨日入院している方のところ訪問して大丈夫だったということで、まあ、よかったなと思っています。でちょっとすごいなということを思います。で九州はですね、東日本大震災の時もですね、確かに衝撃だったと思うんですけど、あまり地震と関係なかったんでですね、備蓄してる人はあまりいなかったと思うんですね。中にいるでしょうけど、聞いてみましょうかね。備蓄してた人、大事だから一人だけいたんですね。やっぱりね、いないですね。ね、でも東京とか向こうはもう備蓄してますし、月に1回教会として避難訓練を、地震に備えての避難訓練を月に1回今でもやってますね。でちゃんと備蓄をしてて、でもうだいぶ経ったらちゃんと備蓄の期限が切れたら買い替えて、そうやって常にやってるんですね、向こうはね。だからそれはもう東京だけじゃなくて、結構向こう東とか関西系もやってるんじゃないですかね。実は九州はやってないんですよね。星空来ましたね。ちょっとこれはね、なんか目を覚ましなさいっていうか、警告を感じますけれども、まあ、ぜひ覚えてね、お祈りください。特に熊本のためには助けをしないといけないと思いますので、ぜひ覚えて祈っていただきたいと思います。そして実際の助けもですね、祈るだけじゃなくて祈った上で実際の助けをしていく必要があると思います。それとですね、それは一つ先週はちょっと衝撃だったんですけれども、それとともに先週は久留米に行ってきたんですけれども、久留米に行ったらオンラインの方がね、久留米にオンラインの方が2人ぐらいいるんですけど、礼拝正解に来られて、久留米教会の正解なんですけど、久留米に来られました。正解にちゃんとですね、献金をですね持って来られました。 でそのずっと分ね、であのちゃんとオンラインしてるんだなっていう感じだったんですね。だからなんか嬉しかったですね、きちんとオンラインされてるんだなと思ってですね。でそしてあの玉名にも行ってきたんですけども、玉名に行った時に、実はピースも連れて行ったんですね。というのはですね、殉教生活の時にギフツが来た時に、まあ、ギフツがいくつか教会もあったんですけども、その時に、まあ、九州に招きたい教会ってことを言ったら、玉名教会、まあ、大牟田教会の伊藤牧師が、招きたいと言って、玉名教会とともに、玉名教会にある一人の姉妹がいらっしゃるんですね。ちょっと難病で今寝たきりの感じなんですね。光も受けれなくてね、いつも目にこうなんかこう、こうなんて言いましょうね、アイマスクみたいなものを置いて、で光が入らないようにして寝てる感じなんですね。そういう方なんですけども、まあ、その方のうちに、招きたい、ホームですよね、家にね。で、まあ、今ギフトはすごく持ち上げてきたので、どうかなと思ったんですけど、まあ、彼が祈っていてそう導かれるのでどうでしょうかって言ったから、まあ、一応言ってみようということで、で、まあ、あとは直接交渉してくださいということで言ったら、まあ、ギフトがですね、主の導きを感じて言ってくださったんですね。私は感動いたしました、ね、その人のお家だけなんですよ。その人と、まあ、その人の家族とちょっと友人を呼んでたんですけどね。で、そしたら言ってましたね、ギフトがね、私が1年か2年前にですね言ったそうなんですね。これからすごく用いられるけど、どんなに大きく用いられたとしても、神に示されたら一人の人のためのところに、一人の人のためのところに行って、そこで歌える心を絶対失うなよって言ったんですって。私が言った人は忘れたんですけどそれで木原牧師に言われてましたから、導きを感じたんで行きましたって言ったけど、すごく嬉しかったですね。で、すごい祝福されたんです、すごい祝福されたんですね。で、それでそれを聞いたときに、ああピースも連れた方がいいかなって私は思ったんですけど、実はですね、その方はピースが来るように祈ってたんですって、ご主人と一緒に。というのは風の響きの歌手があるじゃないですか。あれを聞いたときに、全然ピースしないでね、聞いたときに、そのピースが歌った曲を何曲か聞いたときに、すごくその心、その賛美が心にこう触れたんですよ。で、ああこの人来てほしいなと思ったそうですね。で、まあ私はいろいろ知ってるからとか思うんですけど、清さを感じたんですって、ね、でそれですごい清さを感じて、で祈ってたそうですね。で、まあ伊藤牧師が、これはピースですよって言って、ああそうですかって、ピースが喜びで私の子供だって知らなくてですね、ああそうですかってことですね、で祈ってたそうです。そしたら今回ピースが行くってことになってですね、ものすごい2人喜ばれたそうですね。で、祈りの答えとなったわけですよね。で、まあ、喜びもそのなんか本人は清さを求めてブログに書いてましたけども、一番嬉しい言葉だったそうですね。 清さを感じるというのはね、だから本当に神様のなんか愛を感じます。で、実際行きました。玉名でまずコンサートしてから、ミニコンサートしてから行ったんですけども、そんなに調子よくなかったんじゃないかと思うんですけども、そのピースはただ神様がいる限りを歌った時にですね、ものすごい主が臨んだんですね。知ってらっしゃる方もいてますけど、まあ、古い歌なんですけど、神様がいる限り僕の心は温かいって ねなんか、なんだっけ、許してくれたのに僕は許せなかったって歌詞なんですよ。で、結構これご年配の方に受けるんですけど、すんごいすんごい望まれてね、ほとんどみんな泣いてまして、私もその時ね、こうすんごい出が与えてるなと思ったんですけど、すんごく聖霊が望まれたコンサートになったんですね。で、まあ、その後ちょうどそれが山田ゴスペルクラブの CD に入っているので、小学生の時だったので、でピースの CD と山田ゴスペルクラブの5枚ずつ買ってくださって、でよかったんですけども、本当に行ってよかったなと思います。で、まあ、私はその後お祈りして帰ってきたんですけど、まあ、B がですね、お礼を込めてその方と握手したらですね、その方はボロボロ泣いてたんですね。で、まあ、B ちゃんも泣いておりまして、その方がそして一曲だけどうしても歌いたいって歌い出したのがさっきの歌なんです。なんで、私の罪のためにイエスは十字架にかかられたって、ね、でみんなね、大声じゃなくて静かにですね、賛美したんですけど、すごく深い臨在があったですね。で、なんか本当に神様がなんかすごく導かれたなと思います。で、どうぞ皆さんですね、たくさんの人の前でもいいし、たった一人でもいいし、すごいご年配の90代100歳の人でもいいし、赤ちゃんでもいいから、神がおっしゃるところに行ってください。で、今すごく神様の賛美隊と言われて、賛美隊というのは出ていくんですね。で、もう賛美特別賛美の予選会はしません。出ていくチームだけを特別賛美してもらいます。うまいか下手かではありません。 神が言われている賛美隊として賛美隊員と分散してもらいますので、本当に出て行って主の導きに従って出て行って路上でもいいし老人ホームでもいいし病院でもいいし、ね、あの JR の駅前でもいいしどこでもいい、それはもう神の導きだから多いか少ないかも年齢も関係ない、でも主の導きを通して出ていく賛美隊に特別賛美をしてもらうことにしますので、どうぞ皆さんね賛美隊として立ってほしいなと思うんですね。ですごくそれを感じました。そのことはね、ぜひ覚えてください。すごくね、主が働かれてちょっとあの感動いたしました。で、やっぱり神様が、やっぱり賛美隊のことを言ってるんだなってことを強く思いますので、ぜひ皆さんですね、賛美隊として出て行ってほしいなっていうふうに思いますね。それで、ですね、今日の聖書の箇所に入っていきたいと思うんですけれども、今日はロマ書の8章の28節の有名な御言葉のところですけれども、その前からなんですけれども、このロマ書の8章28節と今日はいつも喜んでいなさいを開きましたけど、ここに書いてあるね、いつもこれがセットなんですね。いつも喜んでいなさい、耐えて祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさいっていう、これがいつもセットで語られます。で、何かというと、28節を先に説明すると、神様を愛する人、つまり、神様を本当に愛する人は従うから、神に従っていく人には、すなわち神の計画に従って召された人たちのためには、後で詳しく説明しますね。ね、すべてのことが働いて、益になる、祭典になる、だから私たちは全てのことについて感謝をしていくと。で、神様にとって神の言葉に従うことだし、神が全部祝福に変えてくださるから感謝していくときに益になるんですよっていうことを、で、今分からなくて向こうに素晴らしい計画があるんですよっていうことを、言うわけですね。その通りなんです。その通りなんですけれども、今日はちょっと前からちょっと見てみたいんですね。で、26節からいきますね。御霊も同じようにして弱い私を助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらいいか分からないのですが、御霊ご自身が言いようもない深い埋めきによって私たちのために取り出してくださいます。ここは自分のことなんですね。で、御霊ってのは私のうちに住んでいる聖霊様が弱い私を助けてくださいますと書いてありますけれども、感謝していてね、感謝してすぐ技が起こることがあるわけですね。賛美しているとすぐ逆転が起こることがあるわけです。それは嬉しいわけです。でも先週かな、先々週も話しましたけど、感謝しても何も変わらなかったり、賛美をしても逆にますます悪くなったりすることがあるわけですよね。そういう時に私たちは賛美しているとなんかこう賛美が湿ってきたり、感謝してるんだけど感謝が疲れてきたり、感謝嫌なんじゃないんだけども、なんか感謝の言葉が出なくなってきたりすることってあると思うんですね。で、あんまり長く続くと理解できなかったり、あの人はこうなのにこの人はこうなのになんで自分はこうなんだろうと思ったりってことが起こると思うんですね。それはこの時なんですね。弱い私を助けてください、つまり本当にもう祈る力がなくなったり、感謝したくないわけじゃないんだけど感謝の言葉が出てこないような非常に弱さを感じる時、そういう時ですよね。そういう非常に弱さを感じるときに、私たちはどうしたらいいかって言ったら、こうやってね、どのように祈ったらいいかわからないって、祈ることも出てこなくなることがあると。でも、そのときに、御霊ご自身が異様もない深い向きによって、私のように問いなしてくださいますと書いてあるんですね。つまり、私たちの内側には精霊が住んでおられるんですね。で、その精霊が、異様もない深い向きによって祈ってくれるって書いてあるんですね。で、皆さんね、これは素晴らしくません。聖霊が私のうちに生まれるんですね。イエス様死んでると。で、その聖霊が自分で祈るんじゃなくて、聖霊が私のために祈って、しかも深い埋めきって書いてあるんですよね。言いようもない深い埋めきによって言ってくださるって、もう本当に言いようもない深い埋めきっていうのは、言葉を書いて言えば、言葉にならないっていうか、もう本当に埋めきを持って祈ってくださるってことが書いてある。聖霊がで、どう祈っていくかわからない時でも、聖霊様が私のように祈ってくださるって書いてある。で、これはね、一番分かりやすいのは威厳で祈るというんですね。威厳で祈ると、威厳で神様が祈りを導いてくださる。そしてもちろんこれは最終的な威厳だけじゃなくて、私だったら日本語で、酒井牧師だったら英語でしょうけども、ね、本当に自分の理解できる、一番自分の気持ちがあられるその言葉でちゃんと主が祈りを導いてくれるということなんですけども、最初はどう言って祈って分からない、もう祈ることもなくなった時に、自分で祈れなくなった時に、実はその時聖霊が私のために、私の地に住んでいる聖霊が私のために、あなたの地に住んでいる聖霊があなたのために深い埋めきによって聖霊が祈ってくださるって書いてあるんですよね。これはね、すごい希望なんですね。で、もう祈る言葉もない、祈る力もないってなったことないですかね。ない人はまだそこまで祈ってないんですね。でもきっとあると思うんです、普通は。その時にそこで諦めるんじゃなくて、実はそこからがスタートなんですね。その時に本当に聖霊様が、うちに住んでいる聖霊様が私のために 祈ってくださるんですね。でこの祈りは答えられるんです。なぜか聖霊が祈る祈りだからです。で昔ですね、カンボジアに行ったルツマヤさんがですね、本当にこうなんかすごく圧迫を受けて苦しくなった時によく言っておられました。2つ1つはね、もう本当に祈る力がない時に異言で祈る、ね、もう本当に異言で祈るっていうか、もう異言でこうなんかこう祈るっていうか、もううめくように祈る、それを祈ってると30分ぐらいしてくるとぐーっと祈りが上がってきて、思ってサタンよくもやってくれたわねってねでこう力が湧いてくるってね、で本当に祈りがこう引き上がってくるって。もう一つはね、聖書を読むとそれが起こるって言いました。最初はこう聖書でもなんか何にも頭に入ってこないし、なんか棒読みしてるだけなんだけど、30分ぐらい読んでると御言葉がぐーっと入ってきて変わっていくって。これはあの分かる人は分かると思います。へーと思う方はやってみてください。必ず体験しますから。でそうなんですね。でこう自分自身で頑張って祈るとかそういうんじゃなくて、自分で知性を持っていることは大事なんです。誤解しないでください。知性を持っていることは大事なんですけど、もう頭が回らない、どう祈っていいかわからない、もうどうしようもないっていう時に、聖霊はその私のために祈ってくれるんですね。で聖霊と共に祈る、あるいは聖霊により頼んで祈る、あるいは聖霊に任せて祈るっていうね、これがね実は恵みなんですよ。実はそこから祈りは始まるんですよ。そこから逆転が始まるんですよ。でそこまで私たち追い込まれることがあります。でもそこからが勝負っていうか、そこからが始まりなんですよね。である方は今ね、もう祈る力もないわとかね、祈る言葉もないとかですね、思ってる人でしょう。よかったですね、あなたのうちに聖霊がおられるんです。この方があなたのために祈ってください。この方と共に、あるいはこの方に任せて祈るってね、一番簡単なのは異言で祈り始めることです。で異言がない方は求めてください。でそうでない方はね、こう深い読みによって、聖霊が深い読みによって祈るとかって書いてあるんです。これが一つなんですね。で、もう一つはね、次がね、27節では今度は自分のことじゃなくてね、愛する人とか誰かのためなんですね。人間の心を探り極める方は、ね、これ聖霊のことですけども、神様あるいは聖霊ですね、私の心を探り極める方、神様聖霊様は御霊の思いが何かをよく知っておられますと、ね、御霊様は何を思っているかと。でなぜなら御霊は神の御心に従って生徒とクリスチャンのことです、取りなしてくださるから。もちろん自分も含みますけど、他の人のために祈るときにどう祈っていいかわからないことありませんか。本人の願いを祈る、よくね、あれ自分の願いの、例えば私が妻とか子供のために祈るときに、妻の願っていることを祈る、子供の願っていることを祈るっていうのが一つです。次、私の願っていること、私が妻に願っていること、私が子供に願っていることを祈るっていう、ね、でもどっちもなんかこう祈りが行き着いたり、なんかこう、なんかこう壁に当たったり、なんか答えられてないっていうか、なんか、なんかこうね、時こう分からなくなるんですよね。その時ね、御霊が、あなたの人生の御霊が、その妻でも子供でも他の人でもいいんですよ、その人のために御霊が祈られる祈りがあるんですね。こちらでその御霊様は神の御心に従ってだから、本当に神の御心に従って祈ってくれるから、その御霊と共に祈ると本当に神の御心に従って祈りができるということなんですね。で私ね、よくね、いろんな人と祈るときね、祈ることはこう手を置いてのときにね、最初に祈るんで、これ本気で真剣に、イエス様この方のために、イエス様が天の右の座で祈ったり、その取りなしの祈りを今私に与えてください、御霊様を導いてくださいっていうのを、これ本気でね。そしたらね、祈りがね、最初だけで異言で祈る、大体バラバラバラって、でしばらくして祈りがぐーっと導かれてきてね、予言的な祈りになるんです。結構ね、それはね、こう自分が考えた祈りじゃないんですよね、導かれる祈りなんで、この祈りってよく答えられるんですね。的をつくんですね。なぜかって言うとね、こう本当にイエス様からなんですね。で先日もですね、ヨハネ君が、今日聖書、厚木聖書キリスト教会で初めての礼拝してると思います、ね、皆さんからなんかお祝いもらったそうなんですけど、私が取ってあげたマイレージの切符を忘れていって、37,770円の全く正規料金の飛行機切符を買っていきまして、すっからかになりまして、裸一貫で行きましたので、今頃厚木聖書キリスト教会でね、紹介されてると思いますけど、まあ、明らかに証しを聞いたら御心だと思うんですね、しかしです、いいですか、そう分かる、知性はね。で私は父親で牧師でしょ、で彼が箇所まで言いましたよね、とどまれってこう促しが最初あったと、 嫌だと思ったと。でもし本当にとどまれと言われたら従えない自分がいた思いますよね。そんなに長崎教会嫌なのかって。私牧師ですよ。わかりますか。本当に長崎教会に感謝してるって言いながらもういなくないってわけでしょ。わかりますけどね、やっぱ旅立ちたいから。わかるんだけど、やっぱ私としてはですね、私より妻はもっと大きいと思いますけど、やっぱりそのもっと伝えることがあったなとかね、あこれいよいよ長崎教会これからね、主の軍の章が来てね、群れ全体も長崎教会もはっきりし、今年に大きく神の動き始まると思ってるんです。これ、ね、勝負の年だと思ってる。さあ勝負っていう時にですね、皆さん私は息子だからといって殉教生涯の賛美を任せたんじゃありません。そう思ってる人は神を見てません。私はっきり使命と飯があると思ったから任せたんですね。でそれは一緒です。どの人でも能力や賜物も大事だけど、神の飯があるかどうかなんですね。でそこで立たせたんですね。そしたらね、そこまで任せた人がね、正直からもさよならって言っちゃったわけですね。でいいんですよ、御心だから全然いいんですよ。いいんですけども、やっぱりですね、こう祈るときですね、知性とか感情は邪魔をするわけですよ。ほらそうですよ、やっぱり。そのときに本当に聖霊様に、ああ聖霊が望まれている祈りを、本人が願いでもない、私の願いでもない、聖霊が彼の人生に用意してられる祈り、願いを教えてくださいってこうね、祈らないとね、祈りができなくなるんですよ。なかなか誰かのために問いなしに答えられてない人、その人の願いかあなたの願いじゃないですか。本当に御霊様の願いを祈るってのはね、威厳で祈り始めて御霊に求めていくんですね、これね。でその時答えてくるんですね。で感謝も一緒なんです。実はこの後感謝もできます。何かというと、感謝してもすぐに答えられない、賛美をしててもすぐ答えられない時に、実はその時にこう本当に御霊様に導かれる感謝、御霊様に導かれる賛美に神は持っていくんですね。で本当に聖霊が導く感謝と賛美になった時、逆転が始まるんですよ、ね、でそれで今日のところなんですね。もうよく知ってられない、ね、神を愛する人々で、神様を愛する人々って、ね、でこれはよく言われるように、神を本当に愛する人は従う人だから、まあ、従っていく人々なんですけども、面白いのはすなわちってことは、まあ、イコールと言ってもいいんですけど、神のご計画に従って召された人々のためにはって書いてあって、神のご計画に従って召されたっていうのは具体的にどういうことだったら、神の計画があるってことなんですね。皆さん知ってますか。あなたの人生には神の計画があるんです ね、やっぱり街道変わりましょう。みんな眠たそうだから、いや申し訳ないですね、眠たい説教者できなくて本当すいません、謝ります。いやみんな眠たそうだからね、やっぱり説教者は悲しいですよね。で何かというとね、一人一人例外なく神の召された召しがある、計画があるわけですよ。素晴らしい計画が、特に終わりの時代に、ね、だけど、ね、携帯が警告しましたね。ね、ところがね、召されたっていうのはね、これは救われたっていうのは、だから救われた人には例外なく神様の方は計画を持ってるんです。素晴らしい計画を。ところがその神の召された計画に従ってって書いてあって、それに私たちが応答するときに、その計画に応答するときに、その計画に入っていくときに、その計画に入っていくためには従わないといけないんですよ。入っていくときに全てのことは益になる。くだらないと思えたこともマイナスと思えたことも罪さえも悔い改めたら全部益になるって書いてあるんですね。神の計画に入っていくならとかね、いやクリスチャンはね、本来みんな神様に救われたクリスチャンは神様の計画があるから、その計画に生きれば全部益になるんです。例外なくエコ益なんかありません、絶対ありません、神様の方には。ところがね、神の計画にね生きてるかどうかなんですよ。だってすごく全部益になってる人と、なんか益になってそうだなっていう人と、どこが益になってるっていう人がいるわけですよね。そう思いませんか。クリスチャンの話をしてます、ね、なぜかっていうと、神の方にエコ益がないんです。神の計画に私たちが入るかなんですよね。で神の計画に入るときにね、実はね、私はそこで従うかどうか問われるんですよ。神を愛する人々、本当に神様を愛している人は神様の願うところ、神の計画に入っていく。でさっきのところと一緒でね、こう自分のこう思いと神の思いが違うから、例えば、パウル牧師で言えば、 パウロ牧師はね、祝福もいっぱいあったけど、進学校入った時に半年経ったカリスマになって、もう1対70くらいになってね、全てのチャペルの説教はカリスマ批判でパウロ牧師を責めてくるわけでしょ。でここにいても卒業できそうにないと思ったら、アメリカ行きたいと思ったわけですよ、みんな行ってるし、ね、で行こうと思ったら神様はっきりとどまれって言ったわけじゃないですか。で理解できないわけですよね。で卒業できる可能性もなかったわけですよね。ところが神様はっきりとどまれって言うから、理解できないし、いてもひたすら批判されるだけで、ね、進級も卒業も危なかったのに、でもとにかくいたわけですね。そしたらそれがなかったら予言の本出しないでしょうね。それがなかったら今カリスマの働きの飯を受けてないでしょうね。つまり神の計画にとどまった、神の計画に入ったんですね。で結構ね、神の計画の中に入っていく人とね、神の計画をねしないで自分の計画に生きる人がいるんです。自分の計画に生きている方は全てのことを働いて生きとはなることとならないことがあります。御言葉は怖いほど真実だから、御言葉の通りに働きます。ここでね、神の計画に生きるかなんですよ。でさっきの話戻りますけどね、そうは言ってもね、神の計画に従えないんでね、だから御霊によって祈るんです。御霊によって祈るときに計画に入っていく力とか導きが与える。自分の願いに乗っているときっていうのは、ね、自分の願いをどんなによってどんなに感謝しても答えられないときあるじゃないですか。でもそのうちにこう本当に神聖霊様を助けてくださいって言ってるうちに、聖霊が導く祈りに行くときにありませんか。どんなに感謝しても、ね、あっちでも証しを行く、こっちでも証しを行くのに、こんなに感謝した人に何も変わらないなと思ってるときに、どうしてですか神様って言ってるうちに、最初は自分こうね、こんだけ感謝したんだから答えてください、こんだけ感謝したんだからなんでだろうって言ってるうちに、だんだんだんだんこう聖霊様行きながら祈っていくうちに、祈りが変えられていきませんか。御霊によって、御霊によって、あ、御霊によって祈りが変えられたことの経験のない人あなたはまだ神様の奇跡を体験してないでしょ。御霊によって祈りって変えられるんです。もちろん私が願った通り答えることに山ほどあるけど、祈ってるうちに祈りが変えられていくんです、御霊によって。でね、本当に御霊と一つになった時に逆転が起こるんですね。これなんですね。で神の国に入ることなんですよね。で入ると全部益になる、ね、例えばパウロさん面白いこと言ってましたよね。いつも歌謡曲が好きでね、歌謡曲が好きで歌が好きでね、なんか2時間ぐらい歌ったってちょっと真似できないんですよね、古い歌すぎてね怒られるでしょうけど、ちょっと私知らないんですよね、あそこまでね。なんかね、それでこうね、でそしたらパウロ牧師海外行くでしょ。日本ではそんなしないんけどね、海外ではね、大きな声で説教するんです。特にクルセードの時、クルセードって外でやりますからね。で、まあ、マイクある時もあるけど、マイクない時もあるんですけど、こう右から左まで動きまくってですね、必ず右から左まで来て、最後は真ん中でね、後ろから前に出てきてね、でこう上にから手を挙げてね、でこう一回表してこうやるんですね。真似してもいいんですけど、もうパターンで3回ね、神は生きております、生きております、生きておられますとか言うんですね。で癒されます、癒されます、癒されますって言うんですよね。すごい大きい声なのね。それを1日やるわけですよね。声枯れないんです、全然枯れない。まあ、通訳者はね、血吐いたりね、声出なくなったりするんです。あれは普通じゃないですよね。でもいつも言ってる、あれ毎日2時間歌ってたからですね。何の得にもならない、何にもならないと思ったことは息になっちゃったわけですね。で真面目な方ではね、作家になろうと思って一緒に書いてて、これ作家にならなかったら何の得にもならないなと思ってたら、今息になってるでしょ。面白いですね。でくだらないことでね、私もね、なんか嬉しいことがあったんです。くだらないことですよ。だから皆さん、くだらないと思ってくださって結構です。私にとって嬉しかったことがあったんですね。私、神に従って長崎に来たじゃないですか。ね、はっきりもめぐみ頃だったからね、長崎来たじゃないですか。で私ね、すいません、野球興味ない方はね、ちょっと我慢して、私南海ホークスっていうね、昔あった球団のファンだった、大阪の超マイナーな、九州の人は分からないと思います、テレビに映ってないから、ね、で超マイナーな球団があったんですね。で私はめちゃ好きじゃなくてマイナーが好きなんですけどね。で南海ホークスのファンだった、南海ホークスが潰れたで私は南海ホークスの宿敵西鉄ライオンズのいる九州に来たんです私思ったんですね。わあ、西鉄ライオンズのファンが多いやろうなと思ってね、南海ホークスのお話はしちゃいけないとか思ってね真面目に思ったんですよね。野球ファンというのはそういうのに関わるから ねでね、そう思って来たん。私が来た翌年、1988年私が来たん。89年に西鉄ライオンズのいた福岡に ホークスがやってきたんです皆さんね、それがどうしたと思うでしょうけどね、ライオンズのところにホークスが来るなんてね、絶対ありえないですよ。普通宿敵ライオンズのところにホークスが来ちゃったんですよね。それで福岡、まあ、当時は大ホークス、今はソフトバンクになりましたけど、どうでもいいでしょうけど、私はねびっくりしたんですよね。あ、これでホークスの話ができる私はホークスファンだって言えるってねいやいや、くだらないと思うんでしょうけどね、私なんかね、神様ってのはこうそういうことまでも全部やってくれるなと思ってね、まあ、すごい自分中心と思ってでしょう、思ってください。全米になる人にとってはね、本当にそういうことが起こるんです、いくらでも。皆さんいいですか、本当に神様の計画の中に入ると、くだらないこともすごく大事なことも全部益になっちゃう。犯した罪さえ悔い改めてきませんよ、悔い改めると益になっちゃう。益っていうとね、利益の益を考えるから祭殿、善になっちゃう。言語的に言うと祭殿になるんですね。これなんですね。でその時の鍵は感謝して喜ぶことなんだよね。それを信仰を持って必ずそうなることを信じて、本当に感謝していること、一つは神を愛している、従っていることになるから一つあるし、そこに立っていることになるからもうね、神様を喜ぶことなんですね。皆さんね、こう本当に神様を感謝し喜ぶときね、祭典が起こるんですね。で喜んでいるうちに、喜んでも何も変わらなかったらどうしたかなってご主人に聞いていくと、御霊が導かれる感謝、御霊が導かれる喜びって起こってくるんですね。そうなるとそこで逆転が起こってくるんですね。でそれをね、ぜひ知っててほしいんですね。で、あ、そうそう、大事なこと言い忘れた、何か人と落としてると思ったんだ。実は先週ね、蒼天祈祷会でね、前順番にね、牧師が説教してるんですよ。そうそう、人と落としてました、一番最初に、ね、これ言わなきゃいけないんだ。あの金曜日の日にね、酒井牧師がメッセージされたんですね。でその時ね、こうやったんですね。酒井牧師は前西さんが生きている時に作っていた、ファンデーションオブプレイズっていうね、賛美の土台っていう、まあ、宣教団体があって、そこから英語のなんかニュースレターが毎月送ってくるんですけど、そこに入っておられて毎月送ってたんですね、英語でね。で、前西さんが天に召されてからはそれでも毎月送ってくるんです、昔のやつを。もう前西さんの新しいのないけど、昔のやつをね、こうピックアップって送ってくるんですって。そしたらですね、なんと先週何送ってきてくるんですか。2006年3月の動画を送ってきたんですって。何が書いてあった。グレイトジョイって書いてあったんですよ。もっと驚いてよあ、そうなんていう感じにしないで。だって私今回2006年のグレイトジョイでものすごい方を受けて、面白いのは3月に送ってきたんじゃなくて、で私はそのことを帰ってきたから証しをして、で先週またその話を正解でもして、わざわざビデオ見てもらって、そしたらその週に届いたんですよね。そのが2006年の3月 の, ファンニュースレターでグレイトジョイだったんですよ。ここまで来るとね、神が今グレイトジョイって言ってること分かりますよね。そう、最初にこれって説教に入ることだったの解説します、ね、何かというとね、明らかに神様今ねグレイトジョイ喜びなさいって言うんですよね。永遠を喜び、グレイトジョイってのはね、おいしいものを食べれた、私はチョコレートを食べれたっていう喜びじゃなくて、永遠を喜ぶ、救われたことを喜ぶ、命が与えられることを喜ぶ、許されていることを喜ぶ、永遠を喜ぶんですよ ね, これね。でその本当にそのことはグレートジョイのことが書いてあった。でそれで、ところがグレートジョイに至るにはどうしても私たちはね、さっき言ったようにこう肉ではもう感謝できない、自分の頑張りでは感謝できない、賛美できないってところに追い込まれることがある。でもその時、そこからね、うちに住んでる聖霊と共に、あるいは聖霊に委ねて、聖霊様に感謝と賛美を導いてもらうんですよね。でこれは答えられるんです。これは逆転が起こるんですよね。でやっぱり同じ蒼天でね、先週ですね、火曜日はトシア牧師の担当なんです。皆さん火曜日来てください。トシア牧師は最近変わりました。聖霊なのかあやさんなのかわからないけどでですね、何かというとですね、彼はね月曜日夜勤なんですね。で夜勤で火曜日蒼天に来て、まあ、火曜日また日勤もあるんですね。超ハードですけど、でその日来られてこういうメッセージをされましたね。月曜日夜勤で行ったんですってね。そしたらその前の人がですね、なんかちょっとミスかなんかして、そのミスしたことを解決しないままもう投げやりで行っちゃったんですって、ね。まあ、無責任というのは無責任ですよね。 あれね、そういうことがあるとやっぱりね、こう困るじゃないですか。こう次気づいたもん、もうすぐ困るわけですね。ね、で、肉の年は牧師と、かつての年は牧師だったらですね、困るわけですね。だからですね、今の年は牧師は、御霊に満たされてるわけでありますね。で、肉は、と思ったけども、あ、感謝しようと思ってですね、感謝したんですね。そしたらいいこと起こらないんです。感謝してるのに。電話かかってきたんですよね。電話かかってきてですね、言われますね、彼がバイ、まあ、ちょっとオンライン社がバイト先に言いますが、そのバイトしてる、ね、お店の、ね、その前にね、若者が騒いでるからね、ちょっとうるさくて仕方がないから静かにさせてくれって前のマンションから電話かかってきた、ね、で彼は分かりましたって言って店の前に行ったら誰もいないんですね。と思ったら隣の焼肉屋の前なんですよね。で、まあ仕方がないからちょっと、ね、言われたから隣の焼肉屋まで行ってね、で、その若者たちがいて騒いでるって感じじゃなくて普通に喋ってるんですって。ただ遅いから時間が夜、それでまあちょっとうるさかったんでしょうね。それでまあ丁重にね、あ、すいません、ちょっと静かにしてもらえますかってこうお願いした。それで戻ってきたんですね。そしたら電話がまたあったんですって。ありがとうじゃないんですよ、叱り方が優しすぎるって。見てるんですね、わざわざ注意の仕方まで見てるんですね。そんな注意の仕方が優しすぎるっていう、お怒りの電話がかかってきて、すいませんでしたとか言ってですね。でですね、ちょっと前のトシャ君だったらここで切れるんですけども、切れないんですね。ね、ああ、もうこれ喜ぶしかない。ハレルヤとか言ってたらですね、もっとそういうことが起こるんですね。これは次、私ね、ここまではまあ、ね、それぐらい超えてほしいのに、この次は答えだと思うんですよね。店の上司、店長がやってきたんですね。言われましたね、社会保険に入ってるんですね。社会保険は国民健康保険からしたらすごくいいんですけど、社会保険に入ってそしたらね、社会保険の制度が変わってね、今月から月2万天引きするって。いやー、これは答えますよ。月2万天引きされたらアルバイトで時給で働いてる彼にとってね、これはすごい答える。そういう時ね、うわー、これは答えだろうなと思ったら、彼はですね、と思って落ち込みそうになったんだけども、そこで思い出した、グレートジョイ。本当に思い出したんで、でもグレートジョイって思って、喜ぶ時喜べないから、もう賛美するしかないから、声は出せないけど心の中でね、こう歌いながら、心の中で歌いながら、もう歌わないではいられない歌いながら喜んでたんで、そしたら店長に言われて、そうですね、松本君明るいねってでここから逆転が始まるんですよね。精霊と一緒に喜んでたら、ここから逆転が始まる。電話がまたかかってきたんですよ。で、普通これはかけてこないと思うよね。さっきかけてきた、またかけてきた、と思ったらね、さっきはなんかいろいろ言ってすいませんでしたっていやいやいや、こちらこそ。で、ここでまたですね、そうですよなんて言わないですね。いやいや、こちらこそ、でこうね、こういろいろって丁重に対応したんですって。オンラインで電話で聞いてる皆さん、年は僕じゃ変わりましたので、ぜひ会いに来てください。それでね、その時に それで終わらないんですよ。それで帰る間際になった時にですね、店長がまた来て言うんですよね、そういえばアルバイトの更新をしてなかったねって、ちょっと更新の契約をちゃんとしようって言ってね、はいって言って契約に行ったらね、何も言ってないのにね、時給が上がってたんですって。で、これはね、バイト生にとっては決定的な、長崎安いもんね。もし政治家の皆さん聞いてる人がいたら何とかしてください、ね、かわいそうですよ、時給安すぎるから。で、ね、これね、これね、時給上げてくださったって。いやー、見事ですよね。で、まあ、これは短いサイクルですよ。これすごく短いサイクルなんだけど、まあ、先週あった生々しい証ですよね。ほいで、ものすごくね、幸せそうに証しておられました。想定の時にあんなに明るく元気に説教した、もう年は久しぶりですね皆さんですね、グレートチョイスですよね。だって、その特に、社会保険のことを聞いたとき、彼は、まあ、これ分かります、私も、これは答えるんです、結婚間近ですね。ね、その時にね、でもね、もうグレート上司しかないと思ったんですって。思ったけどできないですよ。だからもう心の中で、ああ、神様って言って、こう、精霊様に助けられて賛美してたわけですね、グレート上司。そこから神が働き始めたんですよ。だからですね、肉にできなくなることありませんか？いや、頑張ってるんだけど、時間が長くすると肉の頑張りってもうできなくなるでしょ、切れませんか。肉の頑張りなんて続かなくなるでしょ、あるところで落ち込むことなんて何にもありません。そっからが勝負です。てか、そっからが勝負なんて言っちゃいけないな、そっからが 聖霊の出番です。そこからがクリスチャンの醍醐味、そこからクリスチャンであることの祝福で、ある方はそこからがクリスチャンの祝福なのに、そこに来た時にその聖霊様と行かないで、こんなに感謝してるのに神様何言ってるの、神様何言ってるのって行われるわけですよ。だからその祝福を受けられない。あなたは肉で一生懸命頑張って感謝して、肉で一生懸命感謝してハレルヤーってこう言いながら、肉で頑張ってる時の特徴はね、ああ神様ありがとうございます、感謝します、ハレルヤー、あなたは素晴らしい、窓で深く感謝します、ああありがとう神様、感謝します、こんなに感謝します、ハレルヤー、 あの人に私も感謝しますよ、ハレルヤーってこうなるんです。まだですか、いつですか神様、いつですか、まだですか、まだですか、いつですか、いつですかって聞くし、あの人に私も知ればってこう人と比較する、時を設定する、もうこれが肉で頑張ってる人の特徴。もしそうならあなたは肉です。それは肉では続きません。肉ではまだ起こりません。で、もう力尽きるでしょう。どうして神様、もうちょっと待って、とっても感謝する気持ちもないし、わあという時に聖霊様助けてよって言って聖霊様のところに行くとでね、どうしようもないからここで威厳を使うんですよ。最初はなんか怒りっぽい言うんですよね。それでもいい。御霊様が導いてくださるし、そして聖霊の御霊が賛美し始めるとね、御霊が導き始めるんです。御霊が導き始めて、御霊と共に祈り始めるとね、御霊が導く祈りは自分に関しても、愛する人に関しても、御霊が導く祈りは御心に沿ってるから、答えられてくるんです。で今日ね、その28節もう何回も説教してるんだけど、この26と27をしっかり語れって言われたんですよね。本当に御霊により頼んで、御霊様に導いて、だって聖霊いらっしゃるんですよ。例外なくイエス様を信じた人はいらっしゃるんですよ。感じようと感じまいと、あなたのうちには生きとられるんです。その聖霊様と共に感謝を始め、聖霊様と共に賛美を始めていくときにね、本当に聖霊様と賛美し始めるとね、もう賛美してること自体が、あもういいや神様なんとか来ても決まってるから、もう任せますってお分かりになってくるんですね。感謝してると、で感謝の内容変わってきます。そうするとね、神の手が動き始まる。だってトシア牧師はね、2万円ですか、こういうことなんて、もう時給上げてくださいよってね祈ってないですよね。ああってね、で、あの、なんださっきの人はもう感謝しますってね、カチンとくるけどありがとうございますってね、まあ、婚約したから許してやろうとか、そういうことじゃないですよ。聖霊様と共に行くとね、逆転が起こるんですよ。ではね、肉の限界を感じている方、肉の壁にぶつかっている方、全然まともです。よく頑張りました。あなたは努力家です。努力すること自体はいいことです。でもそれでは見れない世界がある。そこから今度は本当に御霊様と共に、本当に賛美も感謝も自分の肉ができない、聖様助けてくださいって、御霊様一緒にあなたの導きの中でやらせてください、御霊様ってこう言って、まあ、一番簡単なのは何でもいいです、威厳で祈ること。それができなかったら、こうあれは威厳で祈りながらこう、ね、こう日本人なら日本語で、英語学者は英語で、その自分の一番理解できる言葉で威厳とともに御霊と一緒に賛美始めると、導いてくださる祈り、感謝と賛美があるんですよ。で今私が言ってることは、ね、ある方は分かります。ある方はよく分からないと思う。これから始めてください。聖霊が祈りはね、いいですか、祈りの説教を、感謝の説教を100回聞いても1000回聞いてもダメなんです。いいんだけどダメなんです。あなたが感謝し始めない限り、あなたが祈り始めない限り、いいですか、あなたが実際祈り始め感謝し始めると、聞いてたことがあなたが体験し始める。神のエコヒーなんか本当にない、絶対ない。でもそれを聞いたことをあなたが聞いただけでも本当に生活の中で始めると、生活の現場で始まってくる。職場で、バイト先で、学校で、家庭で、ある方は教会が現場でしょう。そのあなたの生活の現場で神様の技が現れ始めてくるんですよね。で現場が一番ね、肉が動く。肉ではもう太刀打ちできなくなるところなんです。でもその肉が太刀打ちできなくなったその現場で本当に聖霊様と共に感謝をし、聖霊様と賛美をすると神の手が動き始めるんですね。で今年はですね、このグレートジョイでですね、一緒に証しをいっぱい受けましょう。いや楽しみなんですよ。私、神様が、神様言ってきたからね、グレートジョイってね、ここまで言ってくるってことは何か用意されてることがあるんですよね、きっと。なんかで、あの証しができたらね、 私の秘密にしないで教えてくださいね。ご自分で明かした人は明かしさせてあげますし、すいません、その証をいただいて九州中で あちこちで話させてあげます。他の人に喜びを分かっちゃうために、はあ、これ本当におりますよ。私自分の人生にも期待してるんです。はい、私ちょっと今日特別な日なんですけど、私はまあ特別な日なんですけど思ってることなんですね、肉では限界だなってね。本当に聖霊によって感謝して、聖霊によって賛美して、何が起こるか楽しみやなと思ったんですよね。で皆さん、これからお互いそういう証をねたくさん見ていきましょう。家庭の中で、職場の中で、学校の中で、教会の中で、神様はそれをより頼んで聖霊を共にする人には例外なく表されます。それをね一緒にね見せていただきたいと思います。今日はここまでにします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなた生きとられる神様で、いろんなところでいろんな人がある、方はすごく長いスパンで、ある方は恵みによって短いスパンで神の技を見てきましたけれども、確かに私たちは感謝をしたり賛美をしたりすることも何度も聞いていて、もちろん喜んでするんですが、あんまり長くなったりすぐまた起こらないと正直言ってもう力尽きることがあります。でも神様、私たちの聖霊様は尽きることがありません。本当にその聖霊様と一つになって、聖霊様にも委ねて、御霊の導きの中で、よく分からないときは威厳で祈りながら感謝をし、主を褒めたたえ賛美をしながら進ませてください。理解できないことがいっぱいあります。分からないこともいっぱいあります。もうなんか感情は伴えないこともあります。でも本当に御霊様と共に行くときに、あなたは賛美と感謝を与え、そして本当に神の計画の中に私たちがとどまり従うことができるように、あなたは助けてくださいますから、そして全てが益になるということが本当なんだということを私の人生に表してくださいますから、それを共にということができるようにとどめ導いてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りは答えられませんので、まず悔やみをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。主はそのあなたの願いと求めに答えてくださいます。天の様、一人の心からの願い求めに、あなたの御手を伸ばして癒しを与え、解放を与え、勝利を表してください。解決を与えください。奇跡を表してください。主イエスキリストの皆によって命ずる心と体を癒されよ。イエス様って心と体を治れ。イエス様によって心と体を癒されよ。膝の痛みに触れてください。あと腰の痛みに触れてくださって、今腰と膝を完全に癒されよ。最近急に歯が痛んでる方、その歯に触れてください。その完全に癒してください。歯の痛みをイエス様って見せる、消えてなくなれ。境内のことで今祈っている方がいらっしゃいます。あなたの祈りは聞かれています。まだ答えが見えてないんですけれども、なんかもう私が祈ってもダメなんじゃないかってちょっと落胆している人はいますけど、落胆する人はありません。あなたには聞かれています。忍耐強く求め、かつ感謝をしなさい。誰かを恨んだり誰かのせいにしてはいけません。徹底して感謝しつつ求め続けなさい。あなたには聞かれています。もうしばらくの忍耐の後に、あなたは神の助けの完全さを見て驚くでしょう。この人は変わらないんじゃないかと思ってた人がいるんですけど、その固くなな人の心が溶かされる時が来ています。なんか促しがあることに単純に従いなさい。もう今までやったからもうやってもダメだと思わないで、促しがあるなら踏み出していきなさい。今まであなたは自分で一生懸命だったんですけど、もう諦めてしまったというか、もう疲れてきたんですけど、今度はなんか内側からそれでも来るんですが、あなたはもう今まで一生懸命頑張ってダメだったんで、いやもういいと思ってるんですけど、今度はあなたじゃありません。精霊が内側から流しているので踏み出しなさい。その時奇跡が起こってくると知られます。 あらばらばらばらばらばら。イエス様ありがとうございます。あなたは一人一人に触れ、働いてくださっていることありがとうございます。イエス様の名前によっていたします。アメン。そうそう、すいません。もう一つ証し忘れてた。この証しはすごい感動的な証しなんですけど、久留米行った時にね、山下さんっていう方がいらっしゃるんですけど、その方がおられてて、その方のためにお祈りした時に、すごい主が導きがあったんですね。そしたらその島原があったんですけど、島原ちょっと私行けなかったんですけど、島原に来てくださって、そして島原の集会の後にお姉さんのところに行かれました。あのがんで、がんが癒されたわけじゃないけどまだ伸びてる方、イエス様を信じました。あのずっと 2年かな、あのもうあと余命数ヶ月言われて、今2年ですけど、2年ぐらいかな、ちょっと正確な数字忘れましたけど、イエス様を信じたんですよね。それで、はっきりイエス様を信じたんですね。神様に感謝をしたいと思います。それで、あの皆さん、あの救いのってる方ね、その日は突然やってきますので、本当に死に期待してほしいと思います。で、ね、ちょっと私はいなかったんですけど、お姉さんが言ったら、今までどんな言っても救いに関してはダメだったのに、イエス様を信じて受け入れたんですって。あれ、よかったなと思いますよね。で、その人の入った施設があるんですけど、その施設に来週島原ゴスペルクラブが行くんです。もし私は行った時に救われると期待したら、行く前に救われちゃった。私不信仰、行った時に救われるんじゃないかと期待してたんですけど、行く前に救われちゃった。いや、神様ってすごいなと思いますよね。だから、あのね、本当にね、主にね、期待してほしいと思います。はい、それじゃあお立ちください。ハレルヤ賛美します。主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。それじゃあお知らせ、私から受付の人、手法持ってきて。